的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお届けしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。ということで、番組をご一緒にお届けするのはスペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
今日よろしくお願いします。そしてですね、この後総ミラ会議、いつものコーナーに入っていくんですけど、今日お招きしている方はですね、天才ですね。
天才ですね。
はい、株式会社ファンダム代表取締役会長の小手浜明人さんです。小手浜さん、今日ご出演ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小手浜さんはですね、昨年の12月ですかね、 PHP 研究所の方から武器としての漫画思考ということでですね、はい、この後いろんなエピソードがたくさん登場してくるんですけども、なんていう表現はあれですけど、漫画を読みまくって、いろんなビジネスチャンスを見つけて、ね、今大成功しておられる、
はい、
日本を代表する素晴らしい経営者のお一人になっておられると。
ちょっとね、その秘密といいますか、どういう考え方なのか、はい、そのなんかたっぷりね、お話を聞いてみたいですね。そうですね、
この後ですね、はい、スピーディーに小手浜さんとのトークを展開していきたいと、そんなふうに思ってます。どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから確認いただけます。ぜひそちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話をすることで新たな付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的なコーナーとなっています。それでは改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは株式会社ファンダム代表取締役会長、小手浜明人さんです。小手浜さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
これは著書のところでも、武器としての漫画思考というような表題がついてるんですけど、はい、この漫画思考というのはどういう考え方になるんですか？
そうですね、とにかくその、あらゆるメディアの中で漫画から学べるものっていうのは一番大きいかなと個人的には思っていて、やっぱり分かりやすいエピソードだと、僕高校3年生の時にですね、学年最下位の成績とか取ってたんですけど、このままじゃ人生終わるなってところに、でも勉強大嫌いだし教科書どうしても読めないという中で、でも漫画だったら大好きだし、漫画だったらずっと読み続けられるってことで、自分なりに漫画を読んで勉強するって方法を開発しまして、でそしたらもう漫画だけ読んでたら成績がガンガン上がって、1年で東大の理科一類ってところに、現役合格できたっていう流れだったんですけど、ちょっとそういったものを通じて漫画をこう武器にして、漫画から得られる学びで思考をして、ビジネスも人生も成功させていこうっていう、それが漫画思考のエッセンスというところですね。
いや、菊池さん、漫画から学んで、はい、東大に受かる、勉強が嫌いだから漫画を読む、すごくないですか？
いや、すごいです。
なかなかない。しかも現役東大に合格するだけではなく、その後借金3億円の会社を引き取って年商30億円の企業に成長させると。これも事実？
そうですね、はい、僕が30歳の時だったんで、ちょうど10年ぐらい前なんですけど、正確に言うと、僕が前の20代の時にビジネスに大失敗しまして、で借金3億で売上もゼロになって、社員も全員いなくなって、でそうするともう本当絶望しかないじゃないですか。はい、どの先輩方にも、もう一回じゃあその会社を倒産させて、自己破産させて、でそれでリセットした上でやればいいよって言われたんですけど、多分ここで挫折してそのままやらないのって、漫画の主人公っぽくないなって思ってもう普通だったら結構鬱になっちゃったりとかするかもしれないですけど、はい、多分、ワンピースのルフィだったら、ドラゴンボールの悟空だったら、おそらくここで諦めないってところで、そういった主人公をイメージして、いわゆる漫画思考でってことで再起を図ったら、その会社を潰さずに、5年間で年商30億円達成できたってところが、まさに漫画思考の一つだったのかなと、はい、思ってます。
そういったご活躍の様子というのはあれですかね、過去にはガイアの夜明け、
そうですね、それは僕が20歳の時に起業っていう道に初めて出会って、はい、でそれでビジネスコンテストで優勝した後に、堀江貴文さんのカバン持ちをする機会があり、そこがそのガイアの余計に取り上げられてってところで、それはどっちかっていうと、その挫折をしない状態での、こう成功していこうっていう意気揚々としていったんですけど、ただ、その年にその流れで起業をしたら、翌年全く会社がうまくいかず、共同創業者他の4人が全員一斉に辞職を出していなくなってしまって、そこも大きい挫折だったんですけど、そこもでも、漫画を読んでいたおか かげで、まあ寄生獣って僕が一番好きだった漫画ですね、それの中の主人公も最後にもう絶対勝てるはずがないラストボスですね、ラストボスとの戦いの中で他のものにも、いろんなものにも目を向けてみなさいというですね、まあ、あるおばあちゃんからの言葉を思い出して、でそこで諦めず他のものに目を向けてみたら、僕もビジネスで、まあ、そこからまた再度成功できたっていう、流れだったと。で、まあ、節目節目で漫画が、挫折から立ち直してくれるってことに役に立ってるような流れですね。
すごいですね。寄生獣から、はい、そうですね、そのビジネスのイロハを学ぶ、
寄生獣との出会いがそうですよね。
そうですね、
村上さんの人生を、
はい、もう高校時代に寄生獣読んで、まあ、今言った通りなんですけど、まあ、新一って主人公がもう本当に、まあ、読んだことある方だって分かるんですけど、もう絶対勝てるはずないんですよ。でもその最後の最後、自分が死ぬ直前の時におばあさんの言葉を思い出して、もう諦めずにこう手を伸ばしたらそこでチャンスが得られたと、まあ、そのシーンをいつでも思い出して、まあ高校3年生の時に学年再開でも、まあ20歳の時に共同創業者全員亡くなっても、30歳の時にまあ社員70人が全員亡くなって借金3億円が残った時でも、そこでその諦めずにやり続けてから、まあ成功できたってところが共通してるのかなと思いますね。
リスナーの方の中でも、まあ漫画でしょって思ってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと、うん、ですけど、ちょっと私も改めてですね、この、成果みたいなものをこう見たときにですね、うん、おそらくビジネス系でこれだけ成果を出しているところってあんまないんじゃないかなと思うんですけれども、うん、起業家サークルを、まあ、はい、創設されまして、そこからいろいろなその起業家をこう輩出する、まあ、ここまではよくあるんですけれども、はい、ここからエグジットを果たした人たちが結構な数が出ている。
そうですね、東大企業サークル TNK っていうサークルで、2005年の4月に僕が立ち上げたやつなんですけど、まあ、本当初めの、時はもう全然人も集まらなくて、僕一人がもうチラシ配りを東大の駒場キャンパスの中でやって、何かの宗教のようなサークルだみたいな感じの雰囲気だったと思うんですけど、まあ、それもやっぱり諦めずに続けたおかげで結果的にすごく人が集まるようになって、まあ、結果に10年ぐらいですね、まあ、続いて、まあ、それで今まで10億円以上で会社売却した人は少なくとも10人以上、まあ、今20人ぐらいいるんじゃないかなと思うんですけど、あとまあ会社上場させた人も5人ぐらいと、あと100億円以上で会社売却したっていう子が一人いまして、まあ そういった子たちを含めて、まあ、いわゆる成功した企業かっていう点で100人以上輩出してるサークルかなとは思いますね。
だから漫画から学んだ人たちがビジネスをやってそれだけ成功した人が出てる、本当あんまり聞いたことがないぐらいいい成果が出てるんじゃないかなって気がするんですけど、これ振り返ってみるとやっぱりそれだけ漫画、
そうですね、
というものが非常に役に立った、
はい、そうですね、今のその TNK ってサークルの成功でいうと、やっぱりこう初期にものすごい高い熱量で、まあ、いわゆるそのまあぶち上げたといいますか、結局その何でもそうなんですけど、初めに掲げた目標以外に物事って大きくならないっていうものがありまして、でその まさにその僕の昔のブログにも未だに残ってて今でも見れるんですけど、2005年の4月に立ち上げた時に、このサークルは日本で一番の学生起業家団体にするってはっきり書いてるんですよね。やっぱりそういったこう高い目標を掲げると、それに惹かれた人たちが集まってくるし、やっぱり立ち上げ時のその熱量といいますかですね、そういった部分が一番大きかったのかな。でこれって、特に週刊少年ジャンプってもう友情努力勝利じゃないですか、うん、もう熱いわけなんですよね。でなんですけど、どうしても日本っていわゆる、まあその義務教育が、まあ、洗練されすぎているからこそ、他の人に迷惑をかけないようにしましょうとか、まあ、やっぱりそういったこう個性を出すことをですね、すごくダメと言われてしまうんで、でもみんな実は熱くありたいんですよ。熱い方が楽しいし、そういう漫画大好きじゃないですか。で自分が出せないからこそ漫画にその世界を求めるんですけど、だったら自分も漫画の主人公のようにもういつの年になってももうそうやって熱く打ち出してっていいじゃんと。で、まあ、それは僕すごいあったんで、日本人は本当に料理良くて、まあ、ルールをちゃんと守れるからこそ、もう大人になった上でそれでも熱く青春を打ち出せる人があんまりないから、それを二十歳に入った後にちょっと差に構えてる東大生たちの中でやると、実はすごく需要があって、僕もそれやりたいですって人がすごい集まったのかなっていう、それがそういった成果につながった。つまり初めにそういう熱い文化形成をするっていうのが何より重要だったのかなと思いますね。
武器としての漫画思考、はい、こうもうじっくり読ませていただいてですね、もういろんなことを考えさせられたんですけど、最初はあれですね、あのページを開かせていただくと、激推し漫画作品100選、うん、
はいはい、
もう毎月100冊以上の漫画を読んでおられる、はい、小田山さんがその中でも激推しの100選が、うん、いきなりオープニングで載っていると、
はい、
まああれですよね、このページだけでもなんか本の元が取れてるんじゃないかと、
はい、それは編集の方に言われました。100選だけで1000円の価値はあるみたいな。
素晴らしいですね。で、小田山さんの今のおすすめも後ほどぜひお聞きできればと思うんですけども、はい、で、仕事で失敗してへこんでるあなたも、将来に希望を持てないあなたも、思う存分、はい、漫画を読めばいいんですと、うん、いう言葉から、この本が始まります、はい。
そうですね。
はい。ありがとうございます。で、今回のその本の構成でいくと、さっきのですね、寄生獣との出会いの話もあるんですけども、まあ全部でですね、何章か展開されていく中で、 オープニング、漫画は世界最強の情報伝達手段である、
うん、
情報密度が濃いということをですね、うん、いろいろここでおっしゃっておられます、
はい、
漫画の情報密度の濃さについてもう少し我々に教えていただいてもいいでしょうか、う
ん、そうですね、やっぱり日本の一番の強みの一つ何かっていうと、まあ、こんだけそのですね、ずっとまあ天皇制ってところで、まあ、1000年2000年変わっていないっていう国は他にはないわけなんですよね、まあ、世界最古のですね、ずっとその統一された文化が守られてるって国なので、うん、だからこそその一つの文化が成熟していったから一番深みと複雑みがあるっていうものが形成されていて、でそれの極地が漫画アニメを中心とする日本の娯楽産業だなというふうに思ってるんですね。でなぜなら漫画の源流って言われてるものっていうのは鳥獣戯画って、まあ、言われてる巻物っていうところで、はい、年以上前のものですけど、そこから脈々と続き、他の国だったらやっぱりどうしてもじゃあ王様が変わったりとか、まあその、まあいろいろとこう国自体がですね、どんどん征服ってところで文化が途中で変わってしまうんですけど、そういうのが一切なく、その後、江戸時代に入って浮世絵ってものにつながって、で活版印刷ってものが普及したようで今の漫画につながってるってところで、もなので1000年以上の積み重ねによる集大成なわけなんですよね。で江戸時代の浮世絵ってものも すでに娯楽として確立されてた上に、そこからさらに紙にもう、作家さんがこう書いていくっていう流れで、でそれでこう一巻200ページぐらいのもう情報密度が濃い紙の媒体ってものができたっていう、まあ、そういったこう日本ならではの稀有な積み重ねの流れがあって、それによって1ページに小回り、オノマトペ、でもちろんそのセリフ、絵っていうですねところで、もういろんなこう媒介がもう凝縮されているっていうですね、もう一目見た時で伝わってくる情報量が一番大きいメディアっていうのが漫画になったっていうですね、だからこそ一番学習効率が良くて一番エキサイティングなものになってるっていうふうに、はい、思ってます。
そのあたりのお考えが日本の漫画は世界一なんだと。
そうですね。
そして大谷翔平選手や藤井聡太さんも右脳左脳をフルに回転して夢を実現していると、
はいはい、
そういう賞も出てきます。
そうですね、ちょうどまあ大谷翔平さんのマンダラチャートってやつが結構有名で、はい、まあ、すぐ調べたら出てくるんですけども、もともと原田先生ってちょうどこの前彼の講演を聞かせていただいたんですが、まあ、夢を実現するための方法で、それこそ右脳左脳全部を使った上でマンダラチャートってものを作って、それによってイメージを持つことでそれが実現していくっていうメソッドで、うん、大谷翔平さんがまあそれを取り入れてやっていたからこそ今のようなですね成果が実現できたっていうところで、実はちょっとその、まあ、少し、合わせて言いますと、これが実は完璧にできるのって日本人ならではってところがありまして、なんでかっていうと、その日本語っていうものがそもそもとして世界にある言語の中で唯一右脳と左脳をフル活用する言語なんですよね。そのアルファベット中心としたああいったこう音をですね重視する表音文字 の、 その英語とかはこれは左脳が中心で、逆にその中国語とか、まあ、漢字のみで表音文字のみで表されるような言葉っていうのはこう右脳が中心なんですけど、日本語ってその、まあ、表音の漢字と表意のかなっていうのは両方ミックスされて、でそれでこう脳が常にこうフル回転してるっていう言語なんですよね。これも実際にその、まあ、脳スキャンをすると両方が、もう活発化するっていうのは見て取れるんですけども、ということで、まあ、そういった言語空間で育ってるからこそ漫画のような右脳と左脳両方フル活用できるものが作れるし読めるっていうですね、で日本語で育つ日本人最大の武器のですね集大成が漫画だっていうふうに理解をしてます。
そんなこう、まあ、漫画はかなり情報が集約されているので、はい、それをこう勉強すると、まあ、いろんなものに役に立つと、はい、で多分皆さんほとんどの人がやったことがちょっとないと思うので、うんうん、ちょっとなんか具体的なちょっと事例を入れながら、うん、でまあイメージしやすいのが鬼滅の刃っていうのは、うんうん、まあアニメもコミックも含めて非常に話題になったので、はい、鬼滅の刃をこう見て、うん、一般の人はこうどこからこう学びをこう得ていけばいいですか、
うんうんうん、そうですね、まず前提として大きいのが、皆さんなんとなく本読んだりとか、なんとなくその漫画読んだりとか、まあじゃあビジネス書でも何でもいいんですけど、まあぶっちゃけ1年後に覚えてるかっていうと何も覚えてないわけなんですよ、うん、それこそ7つの習慣っていう素晴らしい本ありますけど、まあ、皆さんも読んだ方多いと思うんですけど、じゃあ、まあ、視聴者の方も7つの習慣読んだ方いらっしゃったら、今7つの習慣って何書いてましたかって言える人がいるかっていうと、まあ、僕も覚えてないんですよね、はっきり言って。読んでる最中は自己満足でめちゃめちゃ面白くて身になってるつもりになるんですけど、これなんでかっていうと、読みながら自分の、ま、周りのこと、身の回りのことに投影してないんですよね。関連付けをしてないってことがありまして、結局その人の、学びっていうのは、得た知識を自分の身の回りのことにいかに関連させられるかってところで学びになるので、でそこで脳内神経回路結合することでいつでも使えるような知識になるってことなんですけど、なので読んでる最中で自分の身の回りのこととかに置き換えるってことがまず重要っていうですね、うん、ところなんですよね。のでその鬼滅の刃で言うと、なんとなくみんな読んじゃうと思うんですけど、ここってすごいなっていうふうに感銘を受けてほしいんですよね。まあ主人公の炭治郎が絶対的な悪役だったはずのこう鬼のですね立場に立つとか気持ちを考えるとか、いやまあ敵だし、まあこの存在がいるといろんな人が不幸になる方倒すけど、でも僕は本当はあなたのことも救ってあげたいみたいなですね、そういったこう姿勢で相手と対話しようとするんですよね。でこれってまずすごい大事で、考えてみたら、じゃあビジネスの場面 面とか、じゃあいろんな競合とか仕事のライバルとか、相手のことを考えず蹴落とすだけで終わってないかとか、で他の会社を出し抜いて自社が受注できたらそれで十分と思ってないかとか、でそれをその炭治郎の姿勢を読んで自分の身の回りに置き換えると、あれもしかして相手のことを考えるともっとその健全に取引することができるかもしれないとか、そういうふうにその置き換えてみるっていうですね、っていう形で関連付けをすると、みるみるうちにいろんなことがですねプラスになっていくので、なので、まあこれ漫画に限らず読みながら見ながら、もうあの関連付けをするっていう癖をつけていただけるといいのかなというふうには思いますね。
関連付けをしていくっていうところをちょっと習慣化していくということが大事だってことですね。
はい、そうですね。もう一個言うと、そのために自分の視点だけだとどうしても気づかなかったりするので、ディスカッションするっていうことをやってみていただきたくて、いやこの漫画からこう学んだよみたいなことをその人に聞いてみるとか、人に伝えてみる。そうすると意外と、実は自分はここでこう思ったんだよねっていう別の感想が返ってきて、それで別の自分が見えてなかった部分への関連付けができるようになるので、ぜひちょっとその好きなものっていうのをもうディスカッションしていただきたくて、でそれこそさっきそのね、あの大野さん、その元々メタルギアソリッドが大好きでって話ありましたけど、どこが良かったんですかとか、ここがいいんだよみたいな話を、やっぱ好きの話題をですね、もうディスカッションにつなげると、そこでみるみるうちに止まらないですよね。僕もまあ、今年見た中だとルックバックって映画とか、この辺は話出すと5時間ぐらいになっちゃうんで、まあ今日は省略しますが、はい。そういった好きなものをこうやって熱量を高く話し合っていただけると得られるものが大きいかなとは思いますね。
この本の第2章の中で、はい、漫画を通してビジネス経営の本質を理解するというお話が出てきます。はい、その中で、この番組をお聞きになっている方、結構ですね、はい、イノベーションを考えている方非常に多いんですけども、はい、新イノベーション理論。
はい。
はい、
そうですね、
組み合わせてずらすという考え方をここで披露されておられるんですけど、はいはい、そのあたりについて少し、
は
い、
そうですね、まさにですね、これは狙ってなかったんですけど、はい、僕がその高校3年生の時に学年再開から東大理科一流に受かれたっていうのはある種受験勉強のイノベーションをやったんですよね、うんうん、受験勉強×漫画っていう組み合わせだったわけなんですよ。でどうしても日本ってなんとなく技術が素晴らしいっていう先入観があるんで、新しい技術を生み出すってことがイノベーションだって思ってるんですけど、それは大いなる勘違いで、実はそのシュンペーターっていうですね、昔の有名なビジネス学者さんがイノベーションについて定義してるんですけど、イノベーションはこれとこれだみたいなところの5個挙げてる中で、実は技術革新って挙げてないんですよ。技術ってあくまでツールなので、それよりもじゃあ流通チャンネルを変えるだったりだとか、いろんな5つの要素があるんですけど、でその中の一つで新しい組み合わせっていうものがありまして、でのでその何かと何かを組み合わせることでイノベーションが起きるっていうのは結構ですね考えやすいので、ぜひそれを覚えていただきたく、でそして東京リベンジャーズっていうですね、大ヒットした漫画においては、タイムスリップものかけるそのヤンキーものみたいな組み合わせで、それで新しい世界観が生まれたので、うん、でもっと前で言うと、タイムスリップものかけるその青春ものみたいなところで、君の名はって作品もヒットしましたし、すでにある確立された面白いものと別で確立されている、面白いものを組み合わせるってだけでイノベーションが生まれるってのがあるので、これはかなりやりやすい。で、僕が世界で一番尊敬している大好きな企業は任天堂なんですけど、任天堂の、横井軍平さんっていう、ゲームボーイとかですね、あのあたりの、を生み出していった方の一人なんですけど、で彼もやっぱりこう組み合わせで、当時電卓っていうも確立された技術にゲームっていう要素を掛け合わせることでゲームウォッチってものが生まれて、そこからゲームボーイが生まれていったっていう流れだったんで、うん、もうとにかく任天堂みたいなイノベーション企業って組み合わせ組み合わせってずっとやってるので、そういったものの参考になるっていうところが、その漫画のですね、イノベーションのところで分かるんじゃないかなと思いますね。
ビジネスでこう学べる漫画たくさんあるかなと思うんですけれども、はい、リスナーの方が、あえて一冊まずそこから始めるっていうのももしあったとしたら、どれ、
ですね、例えばそのマネーの件とかラーメン発見伝とか、そのこういわゆるビジネス知識とか経営の手法論っていうものを学べる、ところはあるんですけども、どっちかっていうとそれってツール、表面的な方に寄ってるわけなんですよね。で、今言った漫画はそれぞれめちゃめちゃおすすめなんですけど、ただまずその考え方として、結局今の大部分のビジネスがうまくいかないこととか、人間、ビジネス的に苦労するところって、結局人間関係とか人の感情ってものを理解しないってところから来てるって部分がありまして、ので、そのなんでかっていうと、道徳の授業とかって小学校からやらされるけども、結局じゃあその相手が本当に何考えてるかっていう、そういった部分をもう認識しに行くトレーニングって全然やらされないんですよね。結局その表面的な知識ばっかりを高めさせられるのが今の日本の教育環境なので、なので実はビジネスとか社会においてものすごい大事なその人対人の関わり、相手の感情を読みに行く、考えるってもののトレーニングを実は積んだ方がよくて、なのでそれができるようになるとビジネス結構うまくいくので、そういった意味ではそのスキップとローファーっていう作品とかは、実はこの人今この時こういうこと考えてたんだとか、というか実は自分の本心ってこうじゃんとか、そういった相手の感情を理解する、もしくは自分の本当の感情をいわゆるメタ認知するっていうんですけど、っていうような、ビジネスとか仕事において実は重要な人間感情ってものへの造形を高めるのに、スキップとローファーって作品とかはすごく役に立つんじゃないかなとは思いますね。
あれですよね、先ほどちょっとお尋ねした、はい、激推し漫画作品100選というのがあって、はい、この本がですね、上司されたのが昨年の12月のタイミングでしたので、はいはい、半年以上の時間が経過してですね、はい、実際に蛍浜さんご自身もフェイスブック等々でですね、はいはい、この辺が新しいおすすめ問題というのをご紹介されてますけども、はい、 今の質問とはまた違う論点でですね、はい、小山さんの最近のこれ今読んでていいよと、うんいうものを何かご紹介していただければ、
はい、いやもうこれありすぎてですね最近今フェイスブックに書いた作品も30作品ぐらいあったんですけど、はい、まあ一つ簡単な方から言うとカグラバチっていう作品がですね次に来る漫画大賞の1位を最近取ったんですけど、はいまあ、これはそのジャンプで連載中でちょっとあまりにもすごいですね。これはちょっとネクスト鬼滅じゃないかなってところでまだ3巻しか出てないんですけど、まあかなり多くの人が認めてくるようになってでおそらくネクスト鬼滅ぐらいのブームになるんじゃないかなという予想をしておきます。で、まあ、ただそれはちょっとわかりやすいやつなん でもうちょっとそのコアな作品でいうと普通の軽音部って作品がありますですね、うん、これはちょっとぜひ、まあ、これはこれでちょっとウェブ漫画部門で1位取ってたりするんですけど、うん、まさにその友情努力勝利のような激アツの作品でとある高校生たちのとあるその軽音部における、まあ、とあるシーンを描いていったっていう一見普通に見えるんですがただ本当にその、まあ、人生で人がいかにこう成長していくか挫折を乗り越えていくかみたいなところのエッセンスが全部ぶち込まれてるって作品なんで、まあ、結局その人にとって一番不幸な、ところって現代社会だと恥を味わうとか屈辱を味わうっていわゆる恥辱ってものが一番人にとって不幸なんですね。でなんだけどこの主人公はその恥辱ってものでそこで挫折せずに自分のエネルギーに変えていってそしてもうまあ、ちょっとした成功を得ていくっていうものが、まあ、最新で第3巻まで発刊されてるんですが描かれてるのでもうこれを読んでいただくと皆さん勇気づけられると思うんでもう恥ずかしいからとか、まあ、屈辱これ以上味わうのが嫌だからこの行動しないとかチャレンジしないっていう人たちが劇的に変わっていくんじゃないかなと思いますんでこの作品めちゃめちゃ、はい、おすすめです。
ありがとうございます。もう早速手に取ってみたいと思います、はい、ちょっともう一点だけちょっと私の方から最後に聞きたいのはですね、はいはい、今いろんなビジネス書がいわゆるコミックス化されて、はい、読みやすく、はい、世の中に出てきているような流れがあると、はいはい、で日本のコミックス市場は今7000億円ぐらい市場があって、はい、6年連続で市場が伸びてきている、はい、そういったコミックス漫画の市場がどんどん伸びてきているということを小山さんは、はいどんなふうに評価されておられるんでしょうか。
そうですね。やっぱりこう本来的にもうすごくメディアとして確立されていて、もう幅広い層にもっと深く入っていくべきメディアがようやく認知が進んだっていうことで、うん、今まではその娯楽っていう分野でしかなかったところがいろんな学びだったりだとか、そして海外みたいなところも含めて、どんどん加速度的に広がっているので、この流れはまあ指数関数的に広がる、むしろ今までが本番じゃなかったんだろうなっていうふうには思ってますね。なぜなら、まあ昔ってやっぱり本当に娯楽っていう部分だけで、精神的に深い部分とかってあんまりなかったりしたんですよ。それこそ今のハリウッド映画のアベンジャーズとかって、まあ、昔の日本の漫画と同じような感じだなとか思ってるんですけど、昔のじゃあ、巨人の星だったりだとか、うんまあ、エースを狙えとか、もう本当に体育会のみの価値観で、私も立てないって、ふざけんじゃねえ、ビシーみたいなやつですね、もう打たれて、そして涙を流しながら立ち上がるっていう、ごくごくシンプルな体育会系以上ってところで、あんまり学びはなかったんですけど、その後、本当に何十年かけて、すごく複雑で精神的に深いって作品が生まれてきて、だからこっからが本番って感じですよね。で、そういった作品がどんどん増えてると思ってるんで、でそれが世界にも通じるようになったから、今、むしろ海外での日本の漫画市場とかアニメ市場っても圧倒的に伸びていて年間数十パーセントぐらいの市場規模の成長で伸びているので、うん、でそのこう日本初のこういった文化っていうものが世界を席巻するっていうところが今後一番の注目ポイントかなと思うんでそれによって日本の良き精神性とかが世界中に広がって、まあ、世界がもっと幸福になる平和になるってことにつながるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、そのためにそういった仕事を僕もしているっていうところですね。
ありがとうございます。いやまだまだいろんなお話を聞きたいんですけど時間があっという間に経過してしまいました、はいねということでですね、今日はですね、昨年の12月に PHP 研究所の方から武器としての漫画市場、漫画志向ですね、漫画志向を出されました小手山明人さんをお招きしてですね、いろいろとお考えをお聞きしました。小手山さん、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後でもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。実はですね先週ちょっと私事でお休みいただきましたのでですね先々週ちょっと話題にしていたアメリカの急成長企業ランキングインク5000、INC5000 と書いてインク5000と読むんですけどもこの最新データが発表されましたのでその中でアメリカでとんでもない勢いで急成長している企業ですね、その5000社ランキングから2社ほど注目企業をですね今日はご紹介してみたいなと、まあ、いうふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでこのインク5000というのはですね3年間で業績がどれぐらい成長したかというようなことでですね測られている指標のデータということになります。で YouTube をご覧の皆様には今ちょっと画面に紹介が出てますのでよろしければですね YouTube もぜひ参照いただければと思います。そしてですね、まあ、2024年の一つの大きなトレンドというのはですね、YouTube の皆さんの次のページになるんですけども、はい、やっぱり AI と、そうですね、圧倒的なんですよね。あの、AI と ICT 技術を組み合わせて、そうです、あの、ヘルスケアビジネスをですね、あの、面白いビジネスを立ち上げている、あとは、あの、在宅ケアですね、あの、やってる企業というのがどんどんどんどん浮上していると。だから、あの、割と、旧態依然としたマーケットに対してですね、あの、スタートアップの人たちが切り込んで、あの、新しい市場を作り出しているというので、まあ、アメリカもこれを見てると、なかなか元気だなという感じがいたします。
で、そんな中、注目されている企業さん、
はい、そうですね。あの、今日はですね、2社ご紹介したいと思います。はい。1つはですね、第13位に入っているんですね。成長率が3年間で、業績成長率1万 3000%。売上が1万 3000% 伸びるってあの、なかなかのもんだなというふうに思うんですけども、ここはカウベルという会社で、保険会社です。はい。保険会社。あの、損害保険の会社で、いわゆるサイバー保険ですね。あの、日本でもいろんなことが最近もありますけども、サイバー攻撃で損失した、あの、発生した損失を補填する、サイバー保険というのが注目されている中で、このカウベルという会社というのがアメリカで急成長している。他社と違うプラットフォームを立ち上げているので、そこが他社に圧倒的な差をつけて成長していると。で、この会社、あの、今後日本でも多分展開をしてくると思いますし、世界中で名が売れていくと思うので、今のうちに社名を知っておかれるといいと思います。カウベル、COWBELL です。では次の一社もご紹介します。はい。第20位。ここも覚えておくといいですよ。コディアック。KODIAK がスペルです。このコディアックという会社は3年間で 1万%業績が成長しています。まあ2018年にできたばっかりの会社なんですけど、何をやってるかというと、長距離トラックの自動運転ソフトウェアです。
これは伸びますね。
伸びますね。
これは絶対伸びますね。いや、
絶対来るんですよ。で、ソフトとハードを両方作ってると。それで、やっぱりブリヂストンさん上手だなと思うのは、すでに出資してるんですよね。日本から。なかなか、やっぱさすがだなというふうに思います。さらに、この長距離トラックだけではなくて、軍用車両、の自動運転化というのも、まあ今、世界的にちょっといろいろ動いている時期なので、軍用車両へのニーズがどんどん上がってるんですけど、その自動運転化も進めていて、アメリカの国防省にですね、あの、フォードの新しい型の自動運転の軍用車両を納入した、そんなところも含めてですね、今、このコディアックという会社も注目されているので、カウベルとコディアック、この番組を聞いている方、ちょっと覚えておかれると未来得するんじゃないかと、そんなふうに思います。では、まとめの話をしておきたいと思います。はい。今日の総務の総研的な視点はですね、このインク5000というランキングデータはですね、硬直化しているビジネスに風穴を開けている会社がたくさんピックアップできますので、皆さんが興味のある業界から絶対引っ張り出していくと、あの、いいんじゃないかなと思います。で、やはり大きな市場、例えば保険とか自動運転もそうですけど、大きな市場で下克上を起こすのがこういう会社なんだということを捕まえていきますので、リスナーの皆さん、ぜひですね、インク5000の2024年版をチェックする。そしてですね、武器としての漫画思考とともに漫画もしっかり読んでですね、新しいビジネスを楽しく組み立てていただければと思います。今日は以上です。
以上、総務ら総研教えて吉所長のコーナーでした。
次回の放送は9月19日の木曜日になります。次回お招きするのはですね、リンクタイズ株式会社取締役、そしてフォーブスジャパン編集長の藤吉正治さんです。藤吉さんをお招きして、最新ビジネストレンドと未来の話をいろいろしてみたいというふうに思います。どうかお楽しみになさっていただければと思います。ということでですね、今日はホテアマーキストさんにご出演いただいてですね、あの、漫画の魅力を存分に、まだまだお話全然足りないと思うんですけども、存分にお話しいただきました。リスナーの皆さん、武器としての漫画思考絶対読んだ方がいいですから、ぜひぜひお読みになってください。
ぜひお願いします。
はい、小田山さん、今日はですね、ご出演いただいてありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。ということでですね、あの、小田山さんの素晴らしい本とともに今日はお別れということになります。番組をお届けしましたのは、私、菊池健二と
大野康則でした。
それでは来週もよろしくお願いします。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。